5. 町長と語ろうタウンミーティング。参加団体とびっきり UFO。 9月26日木曜日、10時から11時20分。テーマ、これからの街づくり。参加者15人。参加者、出会いの道を歩いていると自転車とすれ違うとき危ない。通れないように規制できたら安心して歩ける。町長、規制はできないが注意喚起の看板は設置できるかと思う。参加者、自転車教室などをしてはどうか。小さい子供がいるお母さんなどは横断歩道でも自転車専用レーンを渡らず、車道でも左側通行していないことがある。町長、小学3年生を対象に交通公園で毎年自転車教室を実施しており、高齢者にも交通安全教室を実施している。幼稚園では親子で参加していると思うが、親にも周知させるようにする。参加者、新幹線の下も自転車が通りやすくなっているが、夏は歩く人も多いので危ない。町長、車道が狭いので自転車は歩道を通る。浜幹線事業を進めており、播磨保育園から二見までの歩道は現在の規格でするので余裕がある。26年度中には完成するので、通勤車両などの生活道路への侵入も解消されると思う。参加者、高齢者が立ち話できるようないい木陰がない。買い物の途中などでコミュニケーションを取れる場所があればと思う。出会いの道以外は緑が少ない。緑の多い街づくりを目指してほしい。町長、道路では街路樹にも配慮している。大池は公園の計画を立てている。あえ漁港の埋め立て地も芝生にして軽スポーツなどができるような広場に整備する。参加者、播磨町駅前には商業施設が少ないから暗く感じられる。町長、セフレ播磨の2階は行政が確保し、メディカルフロアとして公表を得ている。1階は行政のものではないので、にぎわいに関しては所有者の意向による。土山駅南にある町有地5000平方メートルは土壌改良をして事業者を募集する。駅前は播磨町の顔にもなるので、売却はせず賃貸にすることで町が関与できる状態にしておく。駅利用者や周辺住民の利便性が増し、都会から帰ってきてほっとするような空間を作りたい。何か要望があれば言ってもらいたい。参加者、大ホールが中央公民館しかないので、コスモホールのような音響施設がしっかりしたものを作ってほしい。町長、文化サークルがブームだった時、兵庫県下でもたくさんのホールができたが、現在平日は閑散としている状態と聞いている。以前中央公民館を文化ホールとしてやり直す話が出たが、アンケートを取ると日常的に使えなくなることや料金設定が高くなることから、グレードアップしながら今のホールを使いたいとのことだった。今まで空調の整備、外壁塗装、照明、エレベーターの設置などをしてきている。昨年も公民館活動が文科省からも表彰された。参加者、中央公民館はいつも予約で埋まっていて使えない。町長、生き生きセンターの3階も利用していただければ。節約の甲斐があって財政調整基金も多く保有している。健全な財政を維持しながら無駄な箱物は作らず、必要なところには投資したい。しかしながら文化ホール建設は時代に合わないのではと思う。参加者、今後花火大会をする予定はないのか。町長、花火大会をするには広い場所が必要。明石市の事故以降、警察の規制が厳しくなり、播磨町でするのは難しい。また費用面からも厳しい。参加者、大きな病院はどこも遠い。町内バスを走らせ、過去バスやタコバスと連携できるようにしてはどうか。町長、狭い町でも足は必要だと思い、地域公共交通会議を立ち上げ、コミバスを走らせるルート、停留所、料金もすべて決めていたが、議会で否決された。その後、国の方針が変わってしまった。 今は路線バスを補助して増便や延伸をしてもらっている。近隣市の乗り入れも試算してもらったが、かなり高額であり、実施は困難と判断した。参加者、普段は気軽に意見を言えないので、今回このような場を設けていただいて嬉しい。町長、こちらも行政がしていることを正しく伝えられて嬉しい。事業や場合によってはできない理由も知ってもらいたいと思っている。
参加団体、播磨町泉会、10月1日火曜日、12時40分から13時40分。テーマ、これからのまちづくり。参加者16人。参加者、播磨町にグループホームのような施設があればと思う。町長、第6次高齢者福祉計画に基づき、特別養護老人ホームやケアハウスを整えている。デイサービス事業者も多い。グループホームは現在1箇所あるが、コープの奥にもう一つできると聞いている。日常に近い生活をすることによって、症状が改善されたり、認知症を遅らせることもできるので、グループホームは効果的だと思う。ただ、町が設置するのではなく、町の計画に基づき公募し、事業者の建設費を補助する形をとっている。今、高齢化率は 22.8% くらいになっている。播磨町は比較的若い町と言われているが、今後高齢化は避けられない。公民館活動や寿大学など外に出て生きがいとなるものを見つけたり、人と人との触れ合いを多くしてもらったら、元気で年を経ることも可能だと思う。参加者、民生委員で独居をある程度把握しようと思うができない。地域の中で本人も周りの人もお互いを意識して関心を持つようにしなければならない。泉会では一皿運動を展開していて、一皿多く野菜を取りましょう。一皿を独居の方へお裾分けしましょうとしているが、お裾分けは今まで行き来がなければお互い気を使ってしまう。モデルケースとして長野県が挙げられているが、兵庫県ではなかなか難しい。1970年、80年くらいまでは近所ともよく関わっていたのだが、町長、播磨町も都市化が進んでいるので、地域のコミュニティが失われつつある。今の時代、以前のような関わり方は難しいかもしれない。参加者、去年金婚式でいろいろもらったが、播磨町からそういうものはないのか。町長、金婚式は新聞社が各エリアで募集し行っているもので、町の事業ではない。町では長寿の方に祝い金や祝い品などを送っている。参加者、若い人が結婚して播磨町に住んだ時に援助などはあるのか。町長、子育てにも力を入れている。特定不妊治療の助成や赤ちゃんの駅の設置、父子手帳の配布、他医療費助成など以前と比べかなり充実させている。教育では学校のプールや体育館などの施設も順次改修し、今年各教室に扇風機やミスト装置も設置した。中央公民館もエアコン、エレベーター、外壁、照明などを改修し、障害学習にも配慮した全世代への支援となる事業をしている。参加者、小中学校の運動会でテントのある学校とない学校があるのはなぜか。町長、テントは PTA 会費で賄っている。近年猛暑の日も多いので保護者も理解しやすいと聞いている。各学校で設置しているため、すべての学校が同じ状況ではない。参加者、黄瀬川沿いの旧浜国の近くにある公園の木々が茂っているので剪定してほしい。民家も少ないので怖く、子供が遊ぶにしても危険。町長、担当部署に現場を確認させ判断させる。参加者、避難場所は津波のことを考えると、地区で決められた播磨中学校より大中遺跡の方がいいかと思うが。町長、大中遺跡の方が標高が高い。 避難所か自宅の2階や避難ビルか、その時に応じて行動してもらいたい。長期間に及ぶ場合は、避難場所の方が仮設トイレや備蓄もあり、後の物資も速やかに届けられるのでいいかと思う。播磨津波避難ウォーキングも遺跡祭りと同時に開催するので、この機会に参加してもらいたい。参加者、高齢者の対処をある程度自治会などで前もって話しておくべきだと思う。町長、自治会には自主防災組織があり、町からも毎年補助をしている。組織が中心となって、地域の要援護者、支援者のことも考えてもらいたいと思っている。南海トラフ地震が発生して、さらに山崎断層なども連動するかもしれない。日頃からの備えが大事なので、耐震補強や家具の固定などをしてもらいたい。住宅リフォーム助成もしているので利用してもらいたい。地震の揺れをやり過ごせば、播磨町の場合、津波到達時間まで109分あるので、避難する時間はあると思う。参加者、阪神・淡路大震災で被災したが、一番頼りになったのは近所の人たちだった。消防や警察、自衛隊の人たちは、瓦礫に阻まれ、一人一人のところまで来るのに時間がかかってしまう。町長、体験をいろんな人に伝えていただきたい。経験者の言葉には重みがあり、生の声は人々の心に響くのでは。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。町長と語ろう、タウンミーティングを終わります。